新型コロナウイルスワクチン接種に関するお知らせ。掲載内容は9月21日時点の情報です。情報に変更があった場合は随時市のホームページなどでお知らせします。ワクチン接種はお済みですか？新型コロナウイルスワクチンは接種することで感染症の発症を防ぐとともに、感染した場合でも重症化を防ぐ効果があるとされています。しかし、本市でも若い世代のワクチン接種率が他の世代に比べて低くなっています。表1参照。表1、年代別ワクチン接種予約状況。令和3年9月15日時点。年代別に1回目、2回目のそれぞれの接種率を読みます。単位パーセントです。全体1回目 62.1%、 2回目 82.4%、 65歳以上 95.1、 96.6、 60歳から64歳 75.6、 88.8、 40歳から59歳 51.8、80.8、 12歳から39歳、1回目 29.4%、 2回目 65.3%。 今日終わり。そこで今回は若い世代を代表して学生 PR 部アイズモーションのおゆきが、市の保健師の室井芳乃さんにワクチン接種に対する不安や疑問について質問しました。副反応って？おゆき、まだワクチンを打つ気になれなくて、副反応の噂を聞くとやっぱり怖いです。室井さん、副反応の症状は人によって違いますが、多くは数日で落ち着いてきますよ。表2参照。表2、ワクチン、ファイザー社、接種後の症状の経過、頻度。1回目、2回目それぞれの接種当日から8日目までの 37.5°C 以上の発熱、全身倦怠感の2つの症状をそれぞれパーセントで表しています。ワクチン接種1回目、当日、発熱 1% くらい、全身倦怠感 10%、 2日目 2%、 17-18%、 3日目1%、8% ぐらい。4日目から発熱の症状は消え、全身倦怠感も少しずつ減って、8日目にはほとんど 1% 以下となっています。接種2回目、当日、発熱 8% ほど、倦怠感 21-22%、 2日目、発熱 36%、倦怠感、グラフの最上部 65% に到達しています。3日目 12-3%、 43-4%、 4日目発熱 1-2%、 倦怠感 14% ほどとなり、徐々に症状は消えて、8日目には発熱は 1% 以下、倦怠感が 1% ほどになっています。出典、厚生労働省。表終わり。妊娠への影響は？おゆき、不妊になるという噂を聞いたことがありますが、本当ですか？室井さん、厚生労働省によると、日本で承認されているワクチンが、妊娠や胎児などに影響を及ぼすという報告はないとされています。妊娠中に感染すると、特に妊娠後期は重症化しやすく、早産のリスクも高まるとされていますので、本市でも妊婦さんに優先的に接種してもらえるよう体制を整えています。ワクチンの効果って？おゆき、ワクチンを接種してもコロナにかかる人もいると聞きます。ワクチンはどのくらい有効なんですか？室井さん、全国的にも高齢者の接種率は高く、感染率も減っています。表3参照。 国の研究機関の分析では、1回目の接種で約 48%、2回目の接種で約 95% の有効性があるとされています。ネットなどで流れる噂やデマなどに惑わされず、公的機関の発表する正しい情報をもとに判断してもらえればと思います。おゆき、いざ接種するときに安心して接種したいです。日常生活の中で感染対策をしながらきちんと考えて決めたいと思います。共産、年代別感染率、令和3年8月1日から9月15日。本市の状況。円グラフです。10歳未満 2.9%、10代 4.0%、20代 18.3%、30代 7.4%、40代 15.4%、50代 19.4%、60代 12.6%、70代 5.1%、80代 12.0%、90歳以上 2.9%。今日終わり。おゆきと室井さんの写真があります。それぞれの添え書きを読みます。学生 PR 部アイズモーションのおゆきは、副反応などに対する不安を質問しました。室井さんは不安のあるおゆきの質問に対し真剣に答えてくれました。写真終わり。ワクチン接種を受けるには、市では11月までにワクチン接種の完了を目指しています。希望される人は10月中に1回目の接種をお願いします。なお、10月以降に12歳になる人や、本市へ転入される人を対象としたワクチン接種については、詳細が決まり次第、市政だよりや市のホームページなどでお知らせいたします。予約方法。オンライン予約。接種券に印刷された QR コードまたは左下の QR コードから専用ホームページへアクセスして予約してください。QR コードがあります。電話予約 0120-050-503。 受付時間は午前9時から午後6時まで。土日祝日も受け付けます。予約の際のお願い。予約の変更やキャンセルを行う場合、必ず手続きをしてください。変更やキャンセル後は再度元に戻すことはできませんので、十分にご注意ください。12歳になる人へ。12歳の誕生月の翌月に接種券を発送します。予約は保護者が行い、接種時には保護者の同伴をお願いします。同じ種類を接種します。2回目の接種予約をするときや接種の際には、1回目に接種したワクチンと同じ種類かどうか必ず確認してください。県の大規模接種。県では福島市、郡山市、いわき市の3市に大規模接種会場を設けています。ワクチンはモデルナ製です。詳しくは市のホームページなどでお知らせします。集団接種。旧会津学法高校東側体育館大手町で実施しています。実施日時は市のホームページなどで確認してください。旧会津学法高校前庭の西側。法務局に近い方が入り口です。プールの手前を右折し少し行くと、左手の運動場に駐車スペースがあります。トラック内は駐車禁止。一方通行で、前庭の西側、国道118号と交差する交差点に近い方が出口になっています。接種会場の東側体育館は、プールの南側にあります。また道路の向かい側、会津若松合同庁舎にも駐車スペースがあります。誘導員の指示に従って移動してください。道幅が狭いのでご注意ください。個別接種。個別医療機関で接種を実施しています。 現在予約ができる医療機関は市のホームページやコールセンターで確認できます。接種は強制ではありません。体質や持病などの理由でワクチンを接種できない人もいます。また接種は強制ではなく本人の意思に基づいて受けるものです。接種を受けない人に対して接種を強制したり、差別やいじめ、職場や学校などで不利益な扱いをしたりすることはやめましょう。人権侵害に関する相談は次で受け付けています。相談先、みんなの人権110番、電話 0570-003-110、 問い合わせ環境生活課、電話 39-1221。 本市へ転入された人へ。本市へ転入された人でワクチン接種を希望される人は書類を郵送しますので申請してください。転入前の自治体で発行された接種券は使えません。詳しくは会津若松市新型コロナウイルス感染症に関する総合コールセンター 0570-026-263 へお問い合わせください。新型コロナウイルス感染症対策へのご協力をお願いします。いつでもマスク。マスクの着用は変異株にも有効です。ワクチン接種後もマスクの着用をお願いします。新型コロナウイルス感染症の主な感染経路は飛沫感染や接触感染と言われています。飛沫感染や接触感染にはマスクの着用や手洗い、3密の回避などの基本的な感染対策が大切です。現在、変異株の一つであるデルタ株が猛威を振るっていますが、基本的な感染対策は変異株にも有効です。また、ワクチンを2回接種した後に感染する事例、ブレイクスルー感染も報告されていますので、ワクチン接種後もマスクの着用をはじめとした基本的な感染対策の徹底をお願いします。今月号では、マスクの効果や着用方法について改めて解説します。マスクの効果。マスクには会話や咳による飛沫の飛散や吸い込みを防ぐ効果があります。例えば不織布マスクを着用することで、着用しない時に比べて吐き出す飛沫量を 20% に、吸い込む飛沫量を 30% に抑える効果があり、その効果は布マスクやウレタンマスクよりも高いことが研究により分かっています。表参照。マスクの効果、スーパーコンピューター富岳によるシミュレーション結果。対策方法ごとの吐き出す飛沫量、吸い込む飛沫量を読みます。対策方法なし。吐き出す飛沫量 100%。吸い込む飛沫量 100%、 不織布マスク 20%、 30%、 布マスク 18% から 34%、 55% から 65%、 米印、ウレタンマスク 50%、 米印、 60% から 70%、 米印、米印、国立大学法人豊橋技術科学大学による実験値。出典、国立大学法人豊橋技術科学大学、株式会社全音楽譜出版社の資料を参考。正しいマスクの着用方法。できるだけ品質の確かな不織布マスクを着用してください。マスクを鼻と口に隙間なく密着させ、しっかり着用しましょう。鼻の部分にワイヤーなどの金具がある場合は、折り曲げて鼻に沿って着用するなど、隙間のないよう顔に密着させた方が予防効果が高いとされています。写真が2枚あります。説明を読みます。1、鼻と口の両方を確実に覆いましょう。2、 ゴム紐を耳にかけ、隙間ができないようしっかりつけましょう。問い合わせ、会津若松市新型コロナウイルス感染症に関する総合コールセンター、電話 0570-026-263。